まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、あるいは不便や効率的じゃないと思われる人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれているかもしれないけど、だからこそ面白い人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。今日は久々の一人喋りの回です。原稿もなくフリートークでいきますので、お聞き苦しいこともあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、道草寄り道遠回り第11回です。今日はですね、ゲストをお招きせず久々の一人喋りの回とさせていただきます。そうなったのも実はですね、ゲストで、来ていただいた、小関先生とかですね、聞いてくださった方からですね、いや安田さんはインタビューうまくないねっていう話になりましてですね、一人喋りの方が似合ってんじゃないなんていうお声をいただきましたので、今日は調子に乗ってですね、一人喋りの回答させていただきます。ですね、前回ね、ちょっと最初にお知らせをさせていただいた、創発学者 U カレッジってやつですね、この4月からですね、ちょっとなんていうんですかね、子どもも大人もみんな一緒になってちょっと、学ぶというか、いろいろ考えたりするような場を作ろうと、思ってですね、ようやくこの4月からスタートするんですが、今、絶賛募集中ですので皆さん、よろしかったら、と思って、今日はその、U カレッジのことをですね、ちょっと詳しくお話しさせていただこうかなと思っております。ですね、テーマは創発への第一歩、自分の箱の外へ出ようですね、 Go out of the box という感じで、歌ってはいるんですが、この Go out of the box、英語ですけど、なんだビジネスの世界とかでよく out of the box、 thinking out of the box とか言われて、要は、今までの、常識とか慣例にとらわれずに箱の外にね、想像とか発想をね、してみようという、ことらしいんですけど、そこからですね、その自分の、なんだろうな、今までの、考え方、経験体験から、ちょっと、今までの自分では思ってもみなかったこととか、やろうとも思ってみなかったことをあえてやってみることによって、思いもよらなかった結果をね、生み出すんではないかと、そういう場にしていきたいなと思っております。ね、詳しいことは、ホームページも書いてあるんですけど、一応ちょっとここで話をさせていただくと、月に1回、リアルの回2時間ぐらいですね、一応予定では第3日曜日、朝10時から12時ぐらいで、予定してます。でそれと、週に1回、毎週土曜日の朝8時だったっけな、 朝8時からかな、7時半からちょっと8時からだったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、ホームページ見てみてください。から30分ぐらい、これはオンラインで、やるんですけど、このオンラインの会は、まあ、僕の、まあ、お話というよりかは皆さんの、感想とか意見とかを、みんなでこう出し合ってというかね、一緒に参加している人たち の、 考えとか意見とかも聞いてみようというような会にしたり、でもちょっと軽い運動というかね、バランス体塾でやっている軽い運動なんかもみんなで軽、やってみようかななんていうことを考えております。それでですね、月に1回のリアルの会の方は僕がまあ基本的には喋るんですけど、僕がね面白いなと思う、今まで出会ったいろんな先生方がいらっしゃるので、その先生方にも、まあオンラインで参加していただくか、リアルに来ていただくかによって違うんですけど、そんなね僕が、今まで影響を受けた面白い先生方にね、皆さんにも、ぜひその先生方の、世界をね味わってもらえればなと思って、そんなことも企画しています。で4月は、17日ですね、17日に、書道家の武田双方先生にですねオンラインで、参加していただく予定でいますね。それ以降もまあいろいろまだまだちゃんと決定はしてないんですけどね、前回ラジオの方で、ゲストにも参加していただいた小関先生にお越しいただいて、紐トレとかバランストレーニングをやってもらったり、まあ夏か秋、まあ夏かな、僕がねずっといろいろ教えてもらっている関根秀樹先生ですね、火起こし世界チャンピオンなんです、ね、別に火起こし世界大会があるわけじゃないんですけど、かつてテレビ番組でどこだったっけな、アフリカか、アフリカの、マサイ族か、マサイ族の火起こし名人をテレビに呼んで、で、火起こしの、ね、技を見てもらおうという企画があって、でその時は関根先生の師匠の先生が出る予定だったらしいんですけど、関根くん代わりに出てみてよなんて言われて、関根先生が出たところ、あっけなくそのマサイ族の火起こし名人勝っちゃったというね。でその後今度別の番組だったのかな、今度パプアニューギニアの火起こし名人と、また対決することになって、それもあっさり勝ってしまったということで、まあおそらく世界チャンピオンだろうというふうに、言われてましてですね、切りもみ式って知ってました、一本の棒をこうやってこう手でこすり合わせてね、火起こしするやつ、あれで、関根先生はね調子がいいときはねワンストロークでね火ついちゃうんですよ。まあ火つけば火種ができるんですね。だからほんの数秒ですね、で、火が起きちゃう、最近テレビ番組でなんだ冒険少年脱出島とか言ってフワちゃんとかあばれる君とかが、無人島から脱出するようなね番組やってますけど、あの番組でも、その火起こしの指導をしたり火起こしの道具を、提供されたり、しているという、まあねその火起こし界の、パイオニアというか、パイオニアっていうのはおかしいですね、火起こし界の第一人者の、関根秀樹先生にも、来ていただきたいなと思ってますね。関根先生には、毎年ですね11月の3日に広島に来ていただいて、芋煮会っていうのをやってるんですね。芋煮会ね、東北の方の方はまあねよくご存知かと思うんですけど、まあ山形、宮城、福島あたりでは秋になると、春のお花見のようにですね芋煮会っていうのをやるんですね。うん、まあテレビとかでねご覧になったこともある方もいらっしゃると思うんですけど。里芋をね、煮るんですよ。で、山形の方は、牛肉と、里芋で、すき焼きのような味付け、醤油ベースのちょっと甘辛いような味付け。 で宮城と福島は、まあ、全部じゃないとは思うんですけど、主にちょっとね、豚汁みたいな感じ、味噌ベースのね、で豚肉で、やるみたいなね。なのでちょっと同じ芋煮って言っても、見た目も味も全然違うんですけど、でその芋煮会っていうのですね、僕は福島県の出身なので、子供の頃はですね、例えばそのなんだ町内会でやったり、自分がこう所属している例えば、野球チームとか、そういうクラブチームみたいなのでやったり、学校でやったりとかですね。なので1年のうちに3回とか4回とかね、芋煮会っていうのをやるんですよ。で、これが、広島でやるきっかけになったのが、3.11 ですね。で、3.11 の東日本大震災が起きて、で、当時もう僕は広島に来ていたので、なんかね、現地に行って何か活動したくても、いろいろ仕事とかの都合でね、なかなか行けなかったので、そしたらですね、広島の方にも、ね、たくさんの方がね、避難されているということを聞いて、じゃあその方たちをお招きして、芋煮会をやってね、少しでもこう地元のね、その風物詩である、芋煮会をやって、まあね、ちょっと、リラックスしてもらおうかなとか思って、まあそういう交流会みたいなのをね、開いたのが2013年だったかな。で、その第1回目の時から、関根先生には来ていただいて、で関根先生も実は福島県の出身で僕の高校の先輩なんですね。で、かぶってはないんですけども、10いくつ年が違うんでかぶってはないんですが、僕の高校の先輩ということもあって、それだったら、行きますよということでね、心よく、快諾していただいて、毎年のように来てもらってますね。コロナでね、途中2年3年ぐらいやらなかった時期もあるんですけども、去年第10回をやって、今年はね第11回ねやります。でその時にも、みんなに火起こしの体験をしてもらったり、竹でね民族楽器を作ったりで、みんなでその場でねジャンガジャンガ音を出してみたりとかですね、あとその場で、弓を作ってね、すすきを、矢にしてですね、飛ばしてみたりとかですね、いろんなそういう、ブッシュクラフトっていうんですかね、そんなものも、親子でね楽しめるような会も11月3日に、毎年やってます。今年も11月3日にやる予定なので、その辺も詳細が決まったらまたお知らせしますね。でその関根先生にはですね、僕の主催している団体、一般社団法人にしたんですけど、心と体の創発空間 U という、団体の、スペシャルアドバイザーにもなっていただいていて、で本当に僕もねいろんなことを、教えてもらった先生なんですけど、その先生にも、U カレッジの方にもですね、お越しいただいて、火起こしをするかどうか分かりませんが、なんかねそういった、普段の生活をやらないような、昔の人はでも当たり前にやっていたようなことをやってみたいなと思うんですけど、その火起こしに関しては面白いんですよ。火起こしとかね、いろんなところで、そのイベントでね、火起こし体験とかやってると思うんですけど、なかなか火がつかないわけですよ。で、そこで結構、その指導に当たる人も一生懸命やってみて、ね、火がつかなかったり、すごい時間がかかったりして、昔の人は大変だね、とか言ってね、火を起こすのもね、こんなに苦労して火起こしてんだから、みんな火を大事にしようね、なんか、いう話をするんですが、でも関根先生に言わせると、そんなに大変だったら、やってないだろうって言うんですよね。なのでマッチをするぐらいの感覚で火がつかなかったら、そんな毎日毎日ね、30分も棒をスリスリスリスリしてね、火を起こしてるうちも諦めて、もこれはやめようっていうことになるんじゃないかと。だから要はそのぐらい簡単に火をつけることができなかったら、火の文化というのはこんなにね、広がらなかったんじゃないかというね、ことをおっしゃってて、なるほど、そりゃそうだなと思って、なので、せめて1分とかね、ちょっと頑張れば30秒ぐらいで、つけれるように、な技術というかね、あと道具の工夫ですね。道具もすごく大事で、なかなか生木ではね、水分も多くて、火がつかないんですけど、その 適している、材料ね、引き板っていう下に引く板と、あの棒とですね、それを、まあ、1年ぐらいとかね乾燥させたものを使ったりするんですけどね、まあ、詳しいことはねぜひあの参加してみてください。で、まあ切りもみ式って言って一人で手あの棒でねスリスリするのはなかなか大変ですけど、弓切り式って言ってねあの紐をちょっと棒に巻いて一人で、なんていうかな、バイオリンの、何これなんていうんだっけね、あれみたいにこう一人でこう、スリスリと、棒に紐を絡めて、その紐がこう、弓矢状になっている棒についててですね、こう、スリスリしたりするやつ、弓切り式とか、あと二人組で、棒に、紐を絡ませて、こう、一人の人が押さえて、一人の人が、こう、紐をね、引いたり、してやる、紐切り式ってのがあって、で、その紐切り式とかだと、ね、うまい子だと小学校の低学年ぐらいの子でもね、火つけたりするんですよ。うん、なのでね、そういった、火起こし体験とか、あとね、関根先生は、染色色をつける、布に色をつける、その染色も、かなり詳しくてですね、その辺の石とかでね、あ、これはなんとかという石だから、これはこういう色が出るとか、あ、この葉っぱはこういう色が出るとかね、そういうこともね、その場でなんかね、やってくださったりするんですよ。そういったそういう染色とか、あと刃物とかにもすごく詳しくて、普通の市販のね、カッターナイフっていうか、まあ、ナイフですよ。普通の市販のナイフを関根先生が研ぐと、まるで日本刀のように、切れちゃうっていうね。そう。まあ、ちょっとラジオでこう、ちょっとね、説明しにくいんですけど、売ってる刃、普通の市販の刃ってね、こう、なんだろう、角度がこう、ついてて、こう、カクカクしてるんですね。で、片刃だったりするんですけど、関根先生は、それをこうね、研いでですね、本当に日本刀のような、こう、両方丸みを帯びた形、これ、ハマグリ刃って言うんですけど、そのようにね、研ぎ上げちゃうんですね。そうするともうね、市販のものとは思えないような切れ味になったりとかですね、僕もちょっとだけ触れただけでね、皮膚が切れて、ちょっと血が出ちゃったりしたこともあるぐらい、すごい切れるようになるんですよ。ね、そういった研ぎとかもね、教えてもらいたいなとかって思ってたりしますね。ちょっと話が関根先生の話にばっかりになってしまいましたけど、関根先生にも、来ていただいて、その秋の芋煮会とはちょっと違った形でね、いろいろ教えてもらったりしたいなと思っています。で、このユーカレッジは対象がね、小学校一応5年生からにさせてもらってますね。小学校5年生から上限はなしですね。ご高齢の方でも一緒に、やっていただきたいなと思っているので、ね、逆にまたそのご高齢の方とかに参加してもらうことによって、僕たちが知らなくこととか、子供たちが、見たことも聞いたこともないようなことを、教えてもらったりすることもできるかなと思って、そういったね、世代を超えたコミュニケーションの場になったらいいなと思っております。で、その現地受講ができる本会員は一応定員20名ぐらい。まあね、基本的にはうちのそのバランスから大学広島東の校でやるので、まあちょっとね、スペースの問題もあるので、まあ20名程度。で、オンラインの会員の方はまあ50名ぐらいを、定員として募集をしております。で、月会費は、大学生まではもう1000円、月1000円ね。で、一般の方は3000円。で、これは本会員の方で、オンライン会員の方は、一律1000円で、やろうかなと思っております。で、一応入会金もあるんですけど、入会金も本会員、オンライン会員、年齢問わず一律1000円なんですが、3月いっぱいって言っても、この放送も4月か。そうだ、残念。3月いっぱいの申し込みだったら入会金無料の、月会費も1ヶ月分特別に無料ということをしていたんですが、じゃあ、このラジオ聞いたよって言ってくれたら、 もう入会金も無料、月会費も1ヶ月無料にさせていただきますね。勝手に今決めちゃった。はい、そうですね、4月の7日放送です。7日、14日の放送なはずなので、もう始まっているので、ね、このラジオ聞いたのでぜひということであれば、特別、割引させていただきます。お話の内容としては、まあ、僕は、一応、まあ、整体師として、まあ、今19年目、もうすぐ20年目になるんかぐらいになるんですけど、まあ、そういった体のこととか、あと一応もともとはっていうのも変ですけど、大学ではね、一応心理学だったんですよ。で、まあ、ほとんど行ってないんで、まあ、あんまり心理学のことも詳しいこと知らないんですけど、要はその心とか体とかその自分ということにすごく興味があったので、まあ心とか体とかをやってているんですけど、まあ、そういったところがまあメインに、あとはその生き物、ね、生物の歴史とかな、人間はどうやって今ここにたどり着いたとかとかいう話とか、そうすると、その前の段階で宇宙はどうなってるのかとかいう話とかですね、あと自然のことですね、植物の力とか、いう話もさせていただいたり、あとはその言葉、僕も今言葉を喋ってますけど、言葉がなくても伝わるものとかもね、たくさんあると思うし、地域によっての言葉の違いとか、文化の違いとか、ね、文化も言葉も違うと考え方も変わってくるし、でそれによって、今起きていることとかを、どう捉えるかっていうのも変わってくると思うし、その辺のね、あの話をこう見方を変えて見てみると感じ方も変わってくるので、その多角的に見るということをね、考えてます。だからその多角的に見るっていうことって意外と難しくて、どうしても自分の、思考の癖とか、持ってる知識とか、体験してきたこと、経験してきたこととか、感覚とかですね、そういった自分が今持っているその箱のちょっと外に出てみないと、新しいその多角的な思考とか視点っていうのは持てないと思うんですね。で、それに僕が影響を受けたものの一つとして、沖縄の空手があるんですね。で、沖縄の空手を学ばせてもらい始めて、その型というものをですね、僕今まではどうしても、まあ一般的にもそうかもしれないんですけど、型っていうのはそこになんか当てはめて、その型の枠から出ないようにして、自分を、なんていうんですかね、まあ、型に当てはめるというか、押し当てるというか、まあ、ちょっとネガティブなイメージもあるかと思うんですけど、もっと自由に、フリーに、ね、自由な発想とかって思うかもしれないんですけど、型に、自分をなくして、型になりきることによって、その自分の身勝手な、体の使い方とか、身勝手な心持ちとか、自分の発想の癖とかを取り除くことができるんですよ。なので、その型というものに当てはめることも、実は自分の箱の外に出る、すごくいいきっかけにもなったりしますね。なかなか今回のユーカレッジでは沖縄空手を皆さんで学んでもらうことはできないかもしれないんですけど、そういったね、ある程度そのフォーマットに当てはめて考えてみるっていうことも、自分の新たな発想とか感覚の、発信源になる可能性もあるなと思ってます、ね、俳句とかもそうですよね。五七五っていうフォーマットに当てはめることによって、その制限された、条件の下でいろいろ考えるから新しいことが生まれたりということもあると思いますし、なので日本の文化って、まあ、型文化ってよく言われますけど、その型に当てはめることによって見えてくるもの、何でも自由にしてもいいよって言ったら意外と出てこないものが、型に当てはめることによって出てくるというね、そういったなんかちょっと逆説的な面白い、文化だなというのも思っているので、そういったこともね、皆さんと一緒に体験できたらいいなと ちょっと思ってたりしております。まあ詳しいことはですね、うちのホームページに、公開しておりますので見ていただきたいと思います。検索はですね、まあバランスから体塾で出ますし、アルファベット小文字で安田ですね。僕安田じゃなくて安田なんですよ。なんかね、親父がずっとただって言い張ってるんで田なんですけど、YASUTA ね、で数字で2005でドットコムで検索していただくと、うちの社団法人のホームページに飛びます。でそこに、ユーカレッジの、ページもありますし、実はこのラジオの、なんて言うんでしたっけ、アーカイブも載せてるんで、過去の放送とかも聞くこともできますので、よかったらご覧になってみてください。はい、ではですね、この辺で一旦ジングルを挟んでエンディングの方へ、進んでいきたいと思います。はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。いや、原稿なしの一人喋りってなかなか難しいですね。とか、ね、多くなっちゃったり、なんか変な間ができてしまったりして、ちょっとお聞き苦しかったかもしれませんが、ちょっとご勘弁くださいね。なかなかこう誰かがいてその人に向かって話すということと、ね、ラジオの向こうにいるマイクの向こうにいる皆さんを想像して喋るというのはこんなに違うものだと改めてちょっとね感じてまして、なかなか、難しいなとちょっと思っておりますが、まあ、ユーカレッジの方はね、ちょっと想像ついたかなと思うので、もしよろしかったらですね、ぜひ、ちょっと検索して内容を見て見た上で、ぜひね参加ご検討していただければいいなと思います。できればね、本当に親子で参加していただけると非常にね、いい経験になるんではないかなと思います。どうしてもこう、まあ、僕もね子がいるんで、まあ、親の立場なんですけど、親から子供に伝えるときってどうしてもこうなんか自分が知ってることを子供に伝えるみたいなねことになってしまって、子はどうしてもこう受け取り側だけになってしまったりもするんで、親子で2人とも知らないこととか初めてのことを一緒に経験することによって、こうなんか一緒に失敗したいわーとかってね笑ったりとか、なんか子供の方がうまくできちゃったりとか、そういった経験もすごく大事かなと思ってますね。来週というか次回の放送でバランス体塾のこともお話しさせていただこうと思うんですけど、その失敗とか、うまくいかなかったことっていうことがすごく大事な経験になって、うまくいくことよりも実は大事なんじゃないかなっていうことも思ってたりするので、ぜひね親子でちょっと、初めての経験をいろいろして一緒に失敗し合ったりして笑い合ったり、楽しんだりしていただくような場になったら嬉しいなと思いますので、ぜひご検討してみてください。オンラインでも参加できますので、全国どこからでもご参加可能なので、皆さんよかったら、ホームページの方を見てみてください。それではですね、今日の放送はこの辺とさせていただきます。それでは皆さん、また日曜日の午後2時半にお会いいたしましょう。それではさようなら。踊り出そうぜ、テレスにさあ行こう。やんとつるは千年で亀は万年、人間も長寿今や100年。もったいない命の無駄遣い、大切な人に伝えたい。諦めたら気合は重要、後ろと前ばかり見ないよ。後悔よりもこじらせ後悔、もう一回間違いない、 It's alright、 あは周りは問題だらけ、それは生きてる証拠、あとは
げ。
落ち込んでばかり、
それは動いてる証拠、あとは続けるだけ。どの角度からも立ち上がろう、マジな人たちは手を挙げろ、挑む苦しみ悲しみ